ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、今日はどのようなお便りが届いてますか？
はじめまして。毎週楽しんで聞かせていただいています。毎週のポッドキャストはいつも目から鱗が落ちています。ありがとうございます。そんな私ですが、ご意見を伺いたいと思い ご連絡させていただきました。私の彼はある地方の会社経営者で、×2の独身です。その彼がその地方で元彼女を一人事務員としてその地元にて雇用しています。今彼は私の住む町で新しい仕事をスタートしようと1年ほど住んでいます。そして私が借りているマンションに半年ほど住んでいます。出会った当初、彼は独身だと嘘をついていました。かっこ、はじめはまだ奥さんと席が抜けていなかったようです。と、先日彼の携帯を見ていると、数ヶ月前ではありますが、その元彼女である事務員さんから大好きなどというメッセージが入っていました。そのことを問いただすと、彼女とは何の関係もないと言います。しかし毎日のように私の知らないところでやり取りをしているようで、内容は見ないようにしています。それでも 女の勘と言いますか、何度か嘘が分かってしまいました。彼は彼女との関係は説明しても私には分からない。喧嘩するようなら嘘をつくのは当然だ。仕事でうまくいってお金が入れば全てケリがつくと言います。嘘が分かるたびに喧嘩をし、嘘はやめてほしいと何度もお願いしています。しかし彼は、私も彼に嘘をついても構わないと言います。おそらく今後も嘘をつくつもりだと思います。私も経営者で比較的時間が自由ですし、仕事も一緒にしているため、毎日のように一緒にいます。そして元彼女の事務員さんとは確かに半年以上は会っていません。それを自分の中で良しとして一緒にいてもいいのか、彼と一緒にいると不安や苦しみが先行し、嫌な自分になってしまいます。確かに良い嘘と悪い嘘がありますが、何が本当かわからないのは辛いです。これは私のエゴなのでしょうか？きっぱりと別れてしまう方が良いでしょうか？ご意見いただけますと幸いです。という内容です。
はい、ありがとうございます。お名前は書いてないんですかね？ヒロさんですね。ヒロさん、ありがとうございます。なるほど、彼とのお悩みというか、ご意見いただけますと幸いですということですね。ありがとうございます。ですね、やめた方がいいですね以上になるんですけど、これは私の価値観になっちゃうので、私は正直ちょっと拝見しててもうちょっとやめた方がいいなと思ったんですけども、大事なのはそのヒロさんの気持ちですよね。結局も でもここにも多分書かれているんですよ。やっぱり彼と一緒にいると不安や苦しみが先行し嫌な自分になってしまいますと、っていうところがもうすでに多分答えだと思うんですよ、
うん、
一緒にいて苦しみが先行して嫌な自分になってまでいるのなんていいことないじゃないですか、
うん、
そしてですね、まあ私思うんですけども、なんていうんですかね、大事なのはその嘘、まあ、確かにいい嘘ついていい嘘もなんか嘘ついたことない人っていないと思うんですよ。いい嘘悪い嘘あると思うんですけど、その彼の言っている嘘、なんて書いてましたっけ、ちょっともう一回もう一回読みますね。彼の喧嘩をするようなら嘘をつくのは当然だ、
うんうん、
とかね、仕事でうまくいってお金が入れば全てケリがつくというのはもちろんその彼の価値観なので、それをどうこう言うつもりはないんですけど、その話し合おうとしないことで、
うん、
結構その話し合うっていうか、そのなぜ彼がそう思うのかとか、結局なんていうんですかね、その付き合っていて大事なのってお互いの対話ですよね。お互いの対話、お互いが向き合おうとしない関係ってどうなん、
うん、
なんか結局だからめんどくさいからもうなんか嘘でいいじゃんとか、なんかそういう感じ、なんかその向き合うのを避けてるというか、なんかめんどくさい、なんだろうな、その結局お互いが、もちろんその最終全てを分かり合うことなんて人間、私よく言ってますけど無理だと思うんですけど、でもそういう大事な時にお互いの交わした、だからなぜそういうふうに思うのかも知りたいじゃないですか。なぜその喧嘩をするようなら嘘が当然と思うのか、別に彼の価値観を責めるんではなくて、なぜそのように彼を思う、そのどういう意図を持って言ってるのかも分かんないのに、それでバシッと切られて以上にされると、なんかもうなんだろうな、大事な時にそういうちゃんと対話ができるかどうかっていうのが愛でもあると思うんですよ。なんかもうめんどくさいからもうそういうことでいいじゃんとかっていうのは、なんだろうな、そのあなたのこと愛してないですよね、逆に言うと、申し訳ないんですけどそう思うんですよ。結局なんだろうな、ちゃんと話し合いもできず対話もできずお互い向き合おうとしてないのに、でもまあヒロさんは向き合ってますよね。嫌だと、そういうのやめてほしいって言っても、彼は俺嘘についても構わないと言うと、まあ、だから彼が自分が嘘をついてるからいいじゃんみたいなノリじゃないですか、
うん、
でもそれをしてその中で結局、まあ、だから それさえもない関係でなんか気持ち悪いですよね、一緒にいるのって。なんかある意味もう信頼関係がちょっと崩れちゃってる状態で一緒にいるのはちょっと不可能なんじゃないかなって個人的に思ったんですね。あとはそのお仕事の関係、一緒になんかお仕事されているというふうに書かれてるんですけども、まあまあそれは関係なさそうなんですけど、その自分の中で良しとして一緒にいていいものなのか、
うん、
っていうのはもちろんヒロさんが決めることなんですけども、一緒に良しとするしないも、だから結局もう許せるかっていうか、それでもその彼のことを信頼できるかですよね。もうそれに尽きると思うんですよ。でも多分ここまで来ると信頼できないと思うんです。どうですか？
うん、できない。
ちょっとなっちゃいません。難しいですよね。をやっぱちゃんと伝えるべきだと思うんですよね。でなんかもったいないですよね、こういう人と一緒にいる時間がもう、とっとと本当に別れた方が私はいいと思います。はっきり言わせていただくと、で一つ私がね、それよりも拾いたいなと思ったのが、これは私のエゴなのでしょうかというふうに最後書かれてるんですね。でこれね、最近ね本当にお便りもそうなんですけど質問も多いんですよ。これは私のエゴなんでしょうかっていう質問が多くて、だからその自分のエゴの声なのか直感の声なのかがわからないっていう方が多いので、まあこのお便りに関しても私はもうやめた方がいいとしか、うん、あとはもうそのヒロさんのもう本当の素直な気持ちですよね。見栄とかプライドとか執着とかをのけたとこの純粋に一緒にいて楽しいのか、それでも相手を信頼できるのか、 一緒にいて楽しいとか、その自分が一緒にいる自分が好きなのかとかっていうところを向き合われた方がいいと思うんですよ。で、その、まあ、せっかくなので、そっちのね、ご意見はそれで終わっちゃうので、うん、エゴなんでしょうかっていうところをちょっと拾わせていただきたいなと思ったんですけど、そういうね、お便りが多くて、エゴの声と直感の声の見分け方みたいな、ことをね、ちょっとお話ししたいんですけども、結局、エゴの声と、その自分の、例えばまあ直感だったり、自分の本当の魂の声みたいな、をね、ごっちゃにすると確かに結構大変なことになるというか、すべてを自分の心の目で見るとか、自分の心を正直に、それこそ見つめていないと、結構簡単に持ってかれちゃったりとか、なんか違った道に行っちゃったりとか。例えばですよ、私も楽しいのがいい、楽しんじゃおうよって言ってるけど、楽しければ周りの人を悲しませても何でもいいのかっていうと、そうじゃないですね。本当に楽しいってのは、自分も自分の周りも一緒に楽しいことで、人がを傷つけてっていうか、なんかわかんないけど、めちゃくちゃしてまで自分だけが楽しいとかっていうのはエゴですよね。でも本当に心の底から楽しいっていうのは、多分みんな共振して、みんな楽しくなるようなのが本当の楽しいだけど、結局エゴの声ってなんか自分さえ良ければいいみたいな。周り結構どうでもいいみたいな、結構そういう声だったりするんですけど、だからその、内なる自分の魂の声と直感の声だったり、エゴの声をしっかりと自分で日頃から聞く習慣、耳を傾ける、心の目で見る、あんまりそういうこう、例えばじゃあ肩書きとか、わかんないけど、その地位とかに持ってかれない、その目に見えるものじゃなくて、心の目見えない感じるものを大切にするとかっていうのをしてないと、思考停止になりがち。そうするとですよ、何が怖いかというと、さっきちょっとね、ナッツとこの収録前にちょっと話したね、そのいらぬ隙間、空白は大事だけど、いらぬ隙間にね、なんかスーッと変なのが入ってきたりするんですよ。そうするとですよ、なんかね、おかしな方向に行って、結局そういう人で、まあちょっとよく相談を受けるのが、結局人に騙されたりとか、なんかお金から何から何まで持っていかれちゃうみたいな。結局それは何かというと、まあ、さっきね、ナチとまたカレー食べながら喋ってたんですけど、結局ね、世の中って強い意見を言う人にね、人は群がりやすいんですよ。だからもう強い、こう、発信をしてる人、例えば、もう答えはこれ一個しかないみたいな。なんかこれは間違ってて、これしか正しくない。あなたはこれしかダメですみたいな。もう今この世の中は、もうこれでしかうまくいかない。こんなやり方をやってる人はもうなんか、ダメだみたいな。なんかもう、なんだろうな。こう、もうこの一個しかない。これについて来いみたいなっていう発信をしてる人たまにいますよね。だから、そういうのっていうのは、なんだろうな。結構そういうこう、強い意見をバーンって言ってる人に、人ってバーって、群がっちゃいがちなんですね。なぜかというと、人を考えたくないんですよ。めんどくさい。し、楽ちん。だから、私も気をつけない。そういうふうに流れがちなんですよね。で、お手軽な答え、自分で考えずに、もうこうだよ。これが正しいんだよ。これしかないんだよって言われると、楽じゃないですか。だから、結局そういうのに乗っかりたいもんなんですよね、人っていうのは。だからそういう差があると。いうのを分かった上で、でもそれをやっていると、結局全部持っていかれる。人生丸ごと持っていかれる人もいるし、なんか、結局そのままお金も全部持っていかれるとか、下手すると洗脳されるとか、っていう風になりがちで、結局その人生丸ごと持っていかれる人もいるし、結局そのポーンって答えをくれる人、強い意見を言ってる人に依存関係になりがちなんですよね。そうするとですね、そこに利害関係があったら、そういう人ってお金まで全部持っていかれちゃうわけですよ。まあ話は戻るんですけど、エゴの声か、それとも自分の心の声かっていうのは、まあ一つの提案としては、例えばじゃあ自分がすごい尊敬してる人がいるとして、だったら、その人はなんてアドバイスをくれるだろうかとか、っていうふうに自分に問いをするだとか、でもね、この、今の、何さ、ヒロさんの場合はこれはエゴなのでしょうかっていうのは、まあ、ご自身がしっかりとご自身と向き合われたらいいと思うんですけど、まあ、これは、魂の声ですよね。嫌なんですもん、だって。これはエゴとかなんとかじゃないです。でも結局、エゴなのか何なのかにまずその前にその苦しまれてる人の、まあちょっと、 せっかくなのでここ拾わせてもらうんですけど、結局先ほども言いましたようにエゴはもう他人なんてどうにもいいでしょ、自分さえ良ければいいみたいな、だからなんか結構冷たい叫びな、温度がないんですよそこにエゴの叫びって、うん、でもなんだろうな、あもちろん喜びは大事だけど、私も喜びが大事って言ってるけど、結局その喜ぶ自分だけが喜べば周りが死のうが周りが自分の影響でおかしくなろうが、うん、自分さえ喜べばいいっていうのはないじゃないですか、そこに温度感がないというか、でも魂の声っていうのはそこになんかこう温かい感じがする、だからあの結構さ人の今って結構顕著に出るなと思ってるのが、うん、人の発信とかでも、
うん、
なんかその人のこうエネルギーみたいなのって伝わりませんか、
うん、
なんかこう言ってることと出てるエネルギーが違うだから結局綺麗事言ってっても全然そうじゃないとか、逆にすごい強いこと、強いというか言葉遣い悪くてもすごい愛のある人とかいるじゃないですか、うん、だからもう言葉尻じゃなくてそこに乗ってるなんかエネルギーみたいな、だからそこがエゴからの声なのかみたいなの、なんかそういう温度感も伝わるなと思ってて、だから結局はなんかそのまあエゴの声っていうのは結構その冷たい感じですよね、し本当にうーん喜びではないというか、なんかエゴだけが一時的に自分だけ満足するような声で、この方の場合はそれ、このヒロさんの場合はエゴじゃないですよね、本当に多分もう苦しいという叫びですよね、逆に言うとなんか一緒にいて辛いと、どんどん嫌いな自分になると、
うんうんうん、
それはその声を拾ってほしいんですよ、
うん、
でもちろん別にエゴを拾ってもいいんですよ、エゴ拾ってもいいんですけど、そのエゴかどうかの判断は、常に自分で考えるのは絶対大事です、
うん、
じゃないと思考停止になると持ってかれちゃうし、常に自分はどう思うのか、自分はどう考えるのか、自分だったらどうするか、例えばじゃあ自分10年後の自分が自分に話しかけるなら、
うんうん、
尊敬してる人が自分に今アドバイスをくれるならっていう、まず自分を主軸に置かないと、そこが思考停止になるとそこの隙にそういう強い人のところに依存しちゃいたくなるし、そうするとその隙間に全部なんかこう持ってかれちゃうということがあるので、ちょっとかなり話が逸れたんですけれども、まあ恋愛、そうですね、恋愛相談すごく多いんですけど、先ほども言ってたんですけども、完璧、あこの方は違いますけど、ヒロさんは違いますけど、やっぱね、いい女になろうとする人が多いというか、完璧を目指そうとする人が多いけども、あの本当に人って不完全に恋をするんですよ、
うん、
だからその不完全さ、あの なんていうのかな、完璧な人って惹かれないじゃないですか、
うん、
だからなんかこうそのままのナチュラルな、その素直な自分、ほんでさっきほどもね喋ってたんですけど、もうとにかく素直さに尽きるねっていうことを喋ってて、それに変な見栄でカッコつけようとしたりとか、ちょっといい女として見せとこうかなとかで、すればするほどあの、ね、結構ねバレてるんですよ、そう全部バレてるよねっていう話をしてて、あのさっき私たちと話してたのはちょっと男性バージョンの話で、なんかすごいカッコつけてるけど全部バレてるよねっていう話をね、
残念だね、
そうそう残念だねって話してて、だからもうなんかもう全部出した方がいい、でもね、そうなんかっていう話をしてて、だからもう本当に素直にいく、ちょっとねだいぶ話逸れてますけども、のが一番いいと思ってて、でなるとですよ、ヒロさんの場合は本当に自分の気持ちに素直にいかれるのがいいと思います、まあ、ご自身が決定することですけど、一言言うとやめた方がいいです以上でございます、
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご質問ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ yukohonda.com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/です。また番組では、本田優子への質 問や感想をお待ちしています。同じく本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それではまた次回お会いしましょう。